本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書6章1節から5節です。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられたとき、弟子たちは麦の穂を摘んで手で揉み出しては食べていた。するとあるパリサイ人たちが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか？イエスは彼らに答えて言われた。あなた方はダビデが連れの者と一緒にいて、ひもじかった時にしたことを読まなかったのですか？ダビデは神の家に入って、祭司以外の者は誰も食べてはならない備えのパンを取って自分も食べたし、友の者にも与えたではありませんか？そして彼らに言われた。人の子は安息日の主です。アーメン。アメリカ・ニューヨークのマンハッタンにリディマー長老教会を開拓して牧会を行い、2017年に引退したティモシー・ J ・ケイラー牧師という方がいます。この方は21世紀において最も優れたキリスト教弁証家の一人として評価されています。この方の本に偽りの神々があります。この本の現代名はCounterfeit Gods で、偽造された神々、模造品の神々と翻訳することもできますが、神様の代用品たちと翻訳することもできます。この本は人々が作った私が作り上げた神、つまり神様の代用品について5つを紹介しています。第1は一生の願いです。私たちには切実な願いがあるかもしれません。それが叶ったら、これ以上の望みはないと思ったりもします。しかしその切実さが私たちの信仰生活で神様の位置を代わりに占めることもあります。アブラハムは75歳の時に神様のお召しを受け、神様が見せてくださる地に向かいました。神様はアブラハムに、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となると約束されました。しかし神様がそのように約束されたにもかかわらず、10年間変わったことは何もありませんでした。その時までアブラハムには子供が一人もいませんでした。アブラハムと彼の妻のサラの年齢はすでに85歳と75歳でした。アブラハムとサラにとって子供は一生の願いのようになりました。それが神様の位置を代わりに占めたので、サラのしもべであるハガルを通してイシュマエルが生まれました。その後にイサクを妊娠するまでの13年間がアブラハムとサラにとっては神様の御前で忘れ去られた歳月、消え去った時間のようなものでした。第二は愛です。ここで言う愛は真実の愛ではなく欲望の愛と言えます。自分の気に入る特定の異性と交際し結婚したら、これ以上の幸せはないだろうと考えるやもしれません。しかし自分の完璧な理想の人に出会ったとしても、今自分の目に見える理想の姿はその人の実際の姿ではなく、自分が描いた虚像である場合が多いです。後に相手の実像を発見して失望したり、依然と自分が描いている姿が相手の実像であると意地を張ったりもします。まだ瞬間の快楽を楽しむために自分の人生を放置することも、自分の人生の御座におられるべき神様を押しのけて快楽を座らせることになります。そのような人生は時間が経つにつれ虚しさが大きくなり、ため息が深まります。第3は お金です。これは私は別に説明しなくても私たち皆が深く認識していることです。それでイエス様もあなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんとおっしゃいました。これは人々が神様と富を同一の高さに置くからこうおっしゃったのでした。富の正しい位置は私たちの頭の上ではなく私たちの足の前です。第4話、成功の誘惑です。人々はどんなことであれ、どんな分野であれ、成功することを望みます。それは良いことです。しかし成功することが自分の人生で神様の位置を占め、自分の人生の目的になったら、その人生は病んでしまいます。政党は究極的には国家の政権を獲得することを目標としているので、他の利益団体や NGO などとは区別されます。しかし政党が政権を獲得することだけを目的にして政権を獲得したら、その政党は国民に使える通路ではなく国民を抑圧する凶器になります。企業において最も重要なことは利益創出です。しかし企業が利益創出だけを目的にしたら、してはいけないことまで行ってしまうでしょう。芸能人はファンや視聴者の人気が必須です。しかし人気は人の感情と関連があるので一定的ではなく、一日に何度も変わったりします。それで芸能人が人気だけを目的にしたら、人気が落ちることに対する恐れから口にしてはならない薬を口にしたり、様々な中毒になったりもします。ですから政権創出や利益創出、人気などは目的ではなく、自分の役割を誠実に果たした後の結果でなければなりません。成功も決して目的になることはできず、誠実さと恵みの結果でなければなりません。最後の第5話、権力と栄光です。政治をする人だけではなく、一般的に人々は何かを手に入れたがり、他の人よりももう少し大きくて高い椅子に座りたがります。そうして自分が他の人より優越であることをアピールしたがります。ある人々は合法的な試験合格や自分が働く分野で専門家になることで望む位置を占めようとし、またある人々は不法的な暴力団の道を歩んだりします。アダムとエヴァが神様が禁じられた善悪を知る木の実を取って食べたのも、神様のお力と栄光を自分たちが所有したかったからでした。私たちが何かを所有することになり、ある位置に座ることになったのは、それは私たちの能力のおかげではなく、神様の神秘的な見てがあったからだと謙虚に認めたとき、神様の代用品を神様の位置に座らせる馬鹿げたことは行わなくなります。これ以外にも私たちの人生には様々な種類の私が作り上げた神や神様の代用品があります。他の人は気づかなくても自分は分かっています。自分が作り上げた神と 神様の代用品に執着する人生から脱する道は、目を上げて神様を目的にすることです。また、神様の御言葉に従うことです。イスラエルの子孫は、エジプト脱出後にモーセを通してシナイ山で十戒を授かりました。そしてイエス様がお働きを行われるまで1500年近くの間、彼らはその十戒を守ろうとしました。特に徹底して守ろうとした部分が、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよという第四の戒めでした。彼らは第四の戒めの遵守いかんを、他の戒めを守っているかいないかを確認する試金石にしました。それで第四の戒めを守っている程度を見て、神様に関する戒めといえる神様の他に他の神々を崇めていないか、偶像を作っていないか、神様の御名を乱れに唱えていないかを判断しました。また人に関する戒めといえる父と母を敬っているか、人を殺していないか、性的に清い人生を生きているかを確認しました。さらに物に関する戒めといえるものを盗んでいないか、隣人に対し偽りの証言をしていないか、隣人の家を欲しがってはいないかを点検しました。つまり安息日の律法を徹底して守れば、他の律法も徹底して守っていると考え、安息日の律法を徹底して守っていなければ他の律法も徹底して守っていないだろうと考えました。それだけ安息日の律法はイスラエルの民には絶対的なものでした。特にパリサイ人にとって、安息日の律法を守ることはその程度が度が過ぎて、彼らには私が作り上げた神、神様の代用品と同じでした。それをルカの福音書6章1節から11節がよく見せてくれています。ルカの福音書6章1節から11節はいわゆる安息日論争と呼ばれます。イエス様の弟子たちが安息日に麦畑で麦の穂を摘んで手で揉み出して食べたことと、イエス様が街道で安息日に右手が萎えた人を治してくださったことで、パリサイ人たちはイエス様に言いがかりをつけました。その時にイエス様は安息日は何であり、安息日は何をすべき日であるかを教えてくださいました。この二つの出来事は、イエス様が律法学者とパリサイ人をはじめ宗教指導者たちと彼らに同調するユダヤ人たちからひどい反対を受ける決定的なきっかけとなりました。世界のほとんどの国々は気温を話すときに摂氏を使っていますが、アメリカでは華氏を使っています。またほとんどの国では度量衡の単位としてメートル法を使い、長さはメートル、体積はリットル、そして重さはキログラムを使います。反面アメリカではヤードポンド法を使い、長さはマイル、ヤード、フィート、インチを、体積はガロンを、そして重さはポンドを使います。アメリカの第三代大統領だったトーマス・ジェファーソンの時からメートル法を導入しようとしましたが、今まで使えずにいます。近い未来にアメリカもメートル法を使うようになると思っています。明日7月4日はアメリカの独立記念日です。アメリカの独立宣言が採択されたのは1776年ですから、 もちろんそのずっと前からネイティブアメリカンが暮らしていたとしても、アメリカ合衆国が始まったのはわずか246年前です。それでもヤードポンド法から世界的な標準度量法であるメートル法に変えることは難しいことです。イエス様がこの地に来られた時、イスラエルではすでに1500年近い歳月を安息日を守ってきました。そうであったので安息日法は彼らにはほとんど絶対的でした。それなのに、その安息日にこのようなことが起きたのです。本日の本文一節はこのように明かししています。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時、弟子たちは麦の穂を摘んで手で揉み出しては食べていた。本文と同じ内容を伝えているマタイの福音書12章は、弟子たちが麦の穂を摘んで手で揉み出して食べたのはお腹が空いていたからだと明かししています。神様がイスラエルの民にくださった律法によると、隣家のブドウ畑に入ってブドウを腹いっぱいに食べることは許されていました。しかしカゴに入れて持ち帰ることはできませんでした。また隣家の穀物畑に入って手で穀物を摘むことも許されていました。しかし鎌で切ってはいけませんでした。もちろん今は他人の畑に入ってそのようにしたら民事刑事上の責任を負いますが、当時は弟子たちが他人の畑に入って麦の穂を摘んで食べたことは間違った行動ではなく十分に許される行為でした。それなのにこのことに対してパリサイ人たちは言いがかりをつけました。2節がこのように明かししています。するとあるパリサイ人たちが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか。パリサイ人たちが言いがかりをつけたのは、イエス様の弟子たちが他人の畑にある麦の穂を摘んで食べたからではなく、その行為を安息日に行ったからでした。彼らは私が作り上げた神、神様の代用品程度に思っていた安息日の律法が守られなかったと考え、言いがかりをつけたのでした。ヨハネの福音書5章にはイエス様がベテスダの池にいた多くの病人のうち38年間病を患っていた人を治してくださる場面が出てきます。ヨハネの5章2節から9節前半です。さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足のないた者、痩せ衰えた者たちが伏せていた。彼ら水の動くのを待っていた。主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入った者はどのような病気にかかっている者でも癒されたからである。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。良くなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに立って床を取り上げて歩き出した。この人は38年もの間病気を患っていたとありますが、その期間はとても長い歳月ですよね。特にイスラエルの民にとって38年という数字はとても印象的です。もし韓国人に36年と聞いた時に一番最初に思い浮かぶことは何でしょうか。 と尋ねたら、おそらく日本植民地時代の36年と答える人が最も多いでしょう。イスラエルの子孫がエジプトを脱出してからシナイ山の麓に行くまで約2年がかかり、残りの38年はカデシュ・バルネアを中心にした荒野で過ごしました。そしてその荒野でエジプトを脱出した第一世代が皆死を迎えました。ですから38年という期間はイスラエルの子孫にとっては私たちの先祖が荒野で送った期間であり、苦難の期間でした。もちろん神様の観点では神様の民を新しくする期間であり、訓練の期間でした。ところがこの病人はその歳月の間、病気を患っていました。それは人間が経験すべき長い束縛の時間を送ったということであり、人の力では絶対に治すことができない状態だったことを意味しています。このような状態にあった人をイエス様が治してくださいました。どれだけ感激したことでしょう。その前をそばで見守っていたなら、ハレルヤ、アーメンと叫んだり、踊りでも踊ったかもしれません。しかし、ユダヤ人たちはその光景を良くない視線で見ていました。彼らがそのような視線を送った理由をこのように明かししています。ヨハネの福音書5章9節後半から13節です。ところがその日は安息日であった。そこでユダ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ。床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。イエス様がこの病人を治してくださった日は安息日でした。それでユダ人たちはその人がその長い期間病気で苦しみ、そこで癒され健康になったことは考えず、立法の条文を先に思い浮かべました。それでユダ人たちは病気が治った人に誰が治してくれたのだと尋ね、取り上げて歩けと言ったのは誰だと尋ねました。つまり安息日に床を取り上げて歩くことは してはいけないことだったんです。当時の人々にとって安息日の立法は暴君と同じでした。安息日にしてはいけないことが39ありました。その中にはこのようなものがありました。種まき、耕作、収穫、穀物を束ねること、脱穀、穀物を振るうこと、穀物を引くこと、クズを取り除くこと、こねること、焼くこと、毛を刈ること、正式、結び目を作ること、結び目を解くこと、裁縫、裁断して切ること、アルファベットを2字以上書くこと、アルファベットを2字以上消すこと、建築、崩すこと、火を消すこと、火をつけること、運搬などです。そして39には、それぞれ6つの細部規定があって、すべてで234の規定がありました。また、安息日に病気を扱うことにおいても、病気を悪化させることを防ぐことは問題ありませんが、好転させることは許されませんでした。例えば人為的に人を吐かせることはいけないことでした。骨が折れた時に応急処置は大丈夫ですが、接骨はできませんでした。手をくじいた時に洗うことはできましたが、冷たい水で冷やすことはできませんでした。塀が崩れた時にその下に人がいるかどうかを確認して、ユダヤ人が敷かれた場合は残骸をどけて助けることができましたが、異邦人が敷かれた場合はそのままにしておきました。またユダヤ人を 引っ張り出すことはできましたが、治療することはできませんでした。このように律法は当時の人々にとっては暴君でした。今日の本文でも弟子たちが麦の穂を摘んで食べたことでパリサイ人たちが言いがかりをつけています。弟子たちが麦の穂を摘んで食べたことは安息日にしてはいけないことをしたことになります。安息日の規定によると、弟子たちがいくらかの穀物を摘んだことは収穫にあたるので、それは仕事をしたことになりました。その穀物を手で揉み出したことは脱穀にあたるので、やはり仕事をしたことになりました。また揉み出した穀物の皮をふっと吹いて捨てたことも穀物を振るうことにあたるので、これもまた仕事をしたことになりました。最後に揉み出した穀物の中で食べられるものと食べられないものを分けたことは穀物を引くことにあたるので、仕事をしたことになりました。ですから弟子たちは麦畑で穀物を数粒食べただけなのに、それが安息日にしてはいけないことを四つもしたことになったので、パリサイ人たちが言いがかりをつけたのです。このようなパリサイ人の言いがかりを聞かれたイエス様は、怒りがこみ上げられたのか、ダビデの例を挙げて言い返されました。3節と4節がこのように明かししています。イエスは彼らに答えて言われた。あなた方はダビデが連れの者と一緒にいてひもじかった時にしたことを読まなかったのですか？ダビデは神の家に入って、祭司以外の者は誰も食べてはならない供えのパンを取って自分も食べたし、友の者にも与えたではありませんか？この話はサムエル記第1の21章1節から6節に出てくる出来事です。サウル王は自分の娘婿であり忠実な将軍だったダビデを殺すために血眼になっていました。その時ダビデが自分と共にいた人々と共に神の家に入って神様の御前に備えられたパンを食べたことを例に挙げられました。この備えのパンは聖所の北側にいつも備えられてありました。イスラエルの12部族を象徴して1列に6つずつ2列に並べられてあります。祭司は安息日のたびに新しいパンに取り替え、古くなったパンは祭司たちが食べました。ダビデは祭司アヒメレクからこのパンを受け取って自分と共にする人たちと一緒に食べました。神様の御前に備えられたパンは祭司以外は食べられない規定があったにもかかわらず、緊急事態のダビデの状況はその規定を超越したのです。ですからイエス様が仰せられた御言葉の論点は、人々の緊急事態を度外視した規定は正しくないということです。それでマルコの福音書6章を見るとこのような御言葉があります。私が高校生の時から大学2年の時まで持ち歩いた聖書の中の表紙にこのような文章を書いておきました。神様は私たちに物をくださった後に10分の1を求められ、時間をくださった後に7分の1を求められる。どういう意味かはすぐに理解できるでしょう。私の聖書にそのように書いておいた理由は、私が高校生の時に通ってた教会でリバイバル大会があって、その時に来た講師の牧師先生が説教でこのように話したからです。その時はそのことがただ気に入りました。それで聖書にそう書いておいてから、私のものと神様のものをよく区分しようと長い間考えていました。その説教の根拠が今日の本文の5節でした。ところが大学2年の時、個人の経験 の時間にマルコの福音書2章を黙想している時、その考えを完全に捨てることになりました。マルコ2章28節です。人の子は安息日にも主です。人の子は安息日にも、安息日にも主です。ルカの福音書は安息日のとなっている反面、マルコの福音書は安息日にもとなっています。助詞だけが違うのに、この意味は大きく異なります。安息日のの意味は安息日だけのですが、安息日にもは他の日は言うまでもなく安息日までという意味です。英語の聖書を見るとマルコの福音書にはイーブンという単語がありました。それで私はその時に、すべての日が主のものであるという事実を深く胸に刻むことになりました。私たちが今日礼拝の場に座っているのは、神様が私たちに下した時間の一部を神様に再び差し上げるためであったり、今日を神様に捧げたから残りの6日は自分勝手に過ごすという意味ではありません。私たちが今日礼拝の場にいるのは、私たちにある全ての時間が主のものであり、その時間を主の統治の中に置くという信仰の告白です。私たちが神様に献金を捧げることも同じことです。神様が私たちにくださったものの一部を神様に捧げ、残りは自分勝手に使うという意味ではなく、私たち各自が持っている全てのものは神様から来たものであり、それで私たちに属する全てのものは神様の権威のもとに置くという信仰の告白です。パリサイ人たちは安息日の律法を徹底して守ろうとしました。しかし、安息日の律法をくださった神様と、その安息日の主であられる主から目を背きました。その結果、彼らが安息日の律法を守ることが私が作り上げた神、神様の代用品になってしまいました。私たちは生きておられる神様を信じる人たち、その神様に向かって毎日目を上げる人たちです。また私たちは、私たちが作り上げた神や神様の代用品を信じる人々ではなく、私たちを作られた神、私たちを創造された神様を信じる人々です。私たちはパリサイ人たちよりも、もっと神様の御言葉に従って生きるためにもがき、その御言葉をくださった神様により集中する人生を生きましょう。毎日安息日と安息日にも主となられる主に目を上げて、私たちの毎日と私たちの毎週を主の日と主の習慣にしていきましょう。その人生を誠実に生きていけば、崩れ落ちた韓国教会と主の皆が再び尊くなるでしょうし、私たちはこの世を新しくしてくださる主の通路となることでしょう。お祈りいたしましょう。私たちの中にも一生の願いや欲望の愛、財物、成功の誘惑、権力と栄光のような私が作り上げた神や神様の代用品があることを告白します。このようなものだけでなく、これよりはるかに多い私たちが作り上げた神や神様の代用品があります。神様の代用品を神様の位置に上げておいた時には、それが私たちをもっと私たちらしくしてくれると考えましたが、 時間が過ぎてみたら何の意味もなかったり、深いため息ばかり残ったことも認めざるを得ません。パリサイ人たちは安息日の律法を徹底して守ろうとしました。しかし安息日の律法を守ることを安息日の律法を下さった神様よりもっと大きく考え、安息日の主であられる主から目を背けたことで、彼らが安息日の律法を守ることは私が作り上げた神、神様の代用品となってしまいました。私たちはそのような前提を踏まないようにしてくださり、私たちが神様の御言葉を私たちの人生で徹底して守りながらも、私たちの毎日と毎週の主が主であられることを一瞬たりとも忘れないようにしてください。また時間だけでなく、私たちに属する全てのものの主が主であられることも常に心に刻ませてください。私たち皆が私が作り上げた神や神様の代用品を信じないで、私たちを作られた神、私たちを創造された神様を信じることで、この世を新しくしてくださる主の通路となるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。